どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目に蘇ってくださった主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先ほど井上兄弟がですね、明けましておめでとうございますのと言っておりましたけれども、びっくりした方もいると思いますけれども、私たちの教会はいつもこの11月の頭ですね、イスラエルに行きます。10月の末からですけれども、そして11月の一番最初の日曜日にガリラヤ湖畔でカヌレ礼拝を持つようになりました。主の導きの中 でそこからスタートということになります。それで私の教会ではそのガリラヤ湖で礼拝するこの11月の最初の日曜日からガリラヤ湖から出発するという意味で、11月から新年というかスタートということになったわけですね。他の教会や他の人たちにそれを真似しろという気は全くありませんね。私たちにはそう示されているので、そこからスタートするということになったわけですね。それをご了解ください。で、弟子たちはいつもガリラヤ湖から、この復活した後、イエス様はガリラヤ湖に集められて、そこで大宣教命令を語られて、そして彼らの新しい歩みが始まりました。同じように私たちもここからまたこの1年を新しくスタートしようというね、そういうことがあると思っていただきたいというふうに思います。で、今71名かなぐらいの方が、今イスラエルに行っておりますけれども、九州から5人ですが、この後時差がありますけれども、この後礼拝があると思いますので楽しみに待ちたいと思いますが、今日は長崎ではですね、先ほど見ました第一テサロニケ5章の16、17、18という非常に有名な御言葉であります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストですにあって神があなた方に望んでおられる言葉ですという、非常に有名な御言葉ですけれども、これをこの年の御言葉というふうに神様から示されましたので、お分かちしたいというふうに思っています。金曜日ですね、先週の金曜日、11月2日ですけれども、木曜日は教会としては休みというのはないんですけれども、特に別なことはないですね。英会話クラスがありますけれども、あとインターネットの方々が祈ってたりしますけれども、一応金曜日の日ですね、2日の日に、11月に入って初めてですけれども、朝祈祷会を持っておりました。この地はカトリックの方が多いので、カトリックのことを祈ったり、あるいはこの地からですね、偶像がすべてなくなるように、これ不可能の祈りですけれども、その不可能の祈りをしていたわけですね。そうしましたらですね、カトリックのことを祈っておりました。ちょうどその時にですね、一人のシスターがやってこられました。で、お休みだったということもあってですね、で来られたんですね。そして一緒に祈りの輪の中に入ってですね、一緒に祈りすることができまして、なんか新しい時代を感じましたね。そしたらもう一人ですね、男性がやってきたんですね。その方はですね、ある兄弟なんですけども、実は断食してた週にですね、長崎大学病院に入院しまして、その一番のお友達の方から私、妻の方に、というか、妻の携帯の方にですね、私の携帯のメールが渡してもらってたので、連絡が入りまして、今晩が山であると。カリウムだったっけ？カリウムが 2.0 以下になると心臓は停止するそうですね。それで、実は 2.0 になっていると。お医者さんは今晩山だということなので、連絡しましたということで連絡が入ってきたんですね。それで、水曜日だったと思いますけれども、すぐ妻とその日飛んで行ったわけですね。そして、お祈りいたしました。癒されるようにですね。そして、お医者さんがですね、家族親族を必死に探したんですね。ちょっと彼は問題があって、家族からもう絶縁状態だったんですけれども、おばさんとお姉さんが駆けつけてこられまして。で、お祈りしてた時ちょうど来たんですね。で、そして、その後、そのおばさんとお姉さんは、お医者さんがちょっとお話がしたいって言っても、危ないってことでお話しされに行かれたんですね。で、実は示されていることがあったんですね。彼は一度、やけどをしてるんですね。あ、今日何してますか？やけどをしてるんですけども、やけどしてですね、本当にすごいやけどをしまして、命が危なかったんですね。その時、本当に死ぬやけどだったんですね。その時もやっぱり、病院に来まして、お祈りをいたしました。2年前ですかね、お祈りしましたね。そして、奇跡的に助かったんですね。カトリック教会では、今は病者の祈りと言いますけども、かつては主流の祈りと言いまして、もう亡くなる直前に、油をですね、紅葉をですね、全体に塗るのが、奇跡の一つとしてあるんですね、カトリック教会では。でそれを、彼はその、2年前、大やけどした時に一回受けてるわけですね。とか奇跡的に助かったわけですね。で今回も、私はっきりしたのが分かってたんですね。彼の人生には、はっきり神様が持っているある目的と使命があると。ね、で皆さんにも使命があるんですよ。知ってくださいね。その使命を生きると、しめしめって感じになります。だから目的と使命に来てないって人は、輝きません。彼は私に言いました。いやー、牧師ってね、何のために生きてきたんだろう、死ぬために生きてきたんだろうかって泣き出すんですよね。40代後半の男性が。言ったんですよね。一貫して言ってましたからね、そんなことはないって。助かる方はただ一つだってね。 大やけどの時も言ったんですけどね、必ず助けてくださるけれども、使命に生きるなら助かるって。本当はあなたの寿命はもうこれでおしまいなんだって。でもあなたが本当に神様に悔い改めて、この後の人生を神様の使命のために生きることに心を定めれば生かしてくれるし、本当に生きててよかったと思えるぞって言って2年前それをして癒されたわけですよ。で、またそんな目に遭いましたから、今度はちょっとお医者さんも親戚呼んで、必死に呼んでですね、で、2.0 以下になったら心臓止まるんですって。1.8 まで行ってたんです。もうアウトな普通なら。その時言ったんですね。今、悔い改める気持ちあるかって、これは、強制してやるもんじゃないって、あなたが悔い改めて、本当にあなたの人生を神に捧げるっていうなら、お祈りするから、ついて祈りなさいって言ったらですね、わかったって言ってですね、真剣に祈るんですよね。神様本当にね、自分勝手に、ね、やってきましたってね。すごくいい人なんですよ。悪いことやったわけじゃありません。ヒューマニズムなんですね。困った人を助けたい、いじめられてる子を助けたいとかね、いろんな問題に突っ込んで、持ってるブログのアクセスは何万っていうアクセスを持ってますから、一生懸命やってるわけですね。でも、神様を中心にしてない。ヒューマニズムの限界は、もう彼が一番感じてるんですね。なんかね、そして虚しかったわけですね。だから言ったんですよね。本当に悔い改めて、この後の人生は神様に必ず捧げていきます。って言ってこう、一緒に寄ったんですよね。それで、ちゃんと彼は祈りました、声出して。で、お祈りをしたんで、もう一遍癒しの祈りをして、でも帰ってきたんですね。そしたらですね、そこから回復してきたんです。本当に回復し始めたんです。断食したのは10月の第2週でしたっけね。回復し始めて、その次の日曜日には、食べれるようになって、全部点滴だったのがですね、食べれるようになって、で、先週の金曜日、3週間経ちました金曜日に、退院してきたんです。退院する前に先生に言われたんですね、リハビリしなきゃいけない。転院してリハビリしなさいって言われたのに、お医者さんが、もうリハビリも必要しない。退院していいってことで、退院した後、主治医のところに行って、この近くなんですけど、その足で、教会に来られたんですね。これで、こんにちはだったっけね、ごめんくださいって言われて、なんか言われました。で最初、我々祈ってたので、野見山久保しか行ってですね、まだごめんくださいとかなんか大きい声で言ったんですね。その声を聞いた瞬間、すぐわかりました。ああ、彼だってね、言ったんですね。元気になって帰ってきたんですよね。私ははっきり分かっています。彼は二度死んでいます。でも生かされたんですね。それは彼が今までの人生を本当に悔い改めて、この後の人生を神様のために使うって約束したからなんですね。言ったのが私。これは私はもう若い時から一貫して言ってるんです、同じこと。だから、またやったら三度目来るからねって。で、実は、主治医の先生はカトリック教会じゃないんですけども、彼がカトリックだということも知ってて、言ったわけですね。神父さんを必死に呼んで、ね。もう一遍修練してもらってるんですよ。だから主治医はもう絶対亡くなると思ったんです。主治医は亡くなると思ったから主治医の祈りをしてもらい、神父を呼んで、そして親戚を必死に電話かけて探して、絶縁状態だったのに、なんとか来てくれって呼び出して、説明までしたんですけど、回復してきました。これはね、私はっきりわかります。彼には使命があるって。でも彼が再び使命に生きないで、聞いてますかオンラインで。使命に来ないで、彼がもし、また、ね、いい人なんですよ。とってもいい人なんですけども、神様にある人生を選ばないならば、本来死んでいた人生なので、また、非常に厳しいことが起こると思いますね。これは本人ではっきり言いました。いやなんですね。私たちの命は死の手の中にあるのです。私たちが、本当に神様と共に歩く人生、みんな牧師になるってわけじゃありません。サラリーマンの方もいれば、お医者さんの方もいれば、八百屋さんの方もいれば、主婦をする方もいらっしゃれば、いろんな道があるでしょう。でも、神と共に歩く人生を、本当に神様の使命のために生きるときに、私たちの人生は輝くし、生かされるんですね。亡くなるときに、死ぬために生きてきたのかなんて言わなくて済みます。いい人生だったって。神様、本当に感謝しますって輝きながらですね、26世人のように、喜びながら、許しながら、天に帰っていけるんですね。皆さんですね、ですから、ぜひそれをね、覚えてください。それはちょうど11月の2日の金曜日の日に、シスターの後に彼も来てですね、ちょっと私はね、すごい語りかけを感じたんですね。で、この教会はカトリックの人たちに対して使命と重荷があります。かって生きた信仰を持っていて、殉教までした人たちですけれども、今残念ながら、多くのカトリックの方々は生きた信仰を持っていません。シスターの方も認めておられました。宗教になってしまっています。本当に再びこの町に生きた信仰が蘇ってきて、本当に神様を賛美し、神様を愛する民が起こされるようにということが、私は示されてきた一番大きな願いなんですけど、なんか神様からの励ましを感じました。 今年ね、大きくことが動くと思いますので、主に期待してください。で、イスラエルでもパウロ牧師は毎日ですね、宣教のことを語っておられるんです。第一宣教命令と使徒行伝から、宣教のためのポイントってことで、今まではそういうことはあんま語らず、信仰が中心だったので、今回は宣教のことを強く語られています。まあ、今日は何語れるかわかりませんよ。ね、でも、言われてるんですね。で、今年は神様がたくさんの方を救いに導かれると思いますので、主に期待してほしいと思いますが、その時に、私たちは宣教活動をするのではなくて、まずその前に土台をしっかりさせないといけないんですね。それが今日の御言葉なんですね。いつも喜んでいなさい、絶えずにいなさい、すべてのことにて感謝しなさい。で、これはもう、ね、今日コンゴや台湾やマリーやフィリピンや、ね、いろんなところから来てくださっていますけれども、ね、どこの国でももうどの教会でも頻繁に語られている御言葉なんですね。クリスチャンならよく知ってますし、クリスチャンじゃなくてもこの御言葉は知ってると思います。それぐらい有名な御言葉です。でも知ってることとその御言葉が身についていること、知ってることとその御言葉に生きていることとは全然別のことです。おそらくクリスチャンならみんなこの御言葉を言えるし暗唱してるでしょう。でもじゃあその御言葉に生きてるかって言われたらですね、皆さん私と目を合わせれるでしょうか。、ね、もちろん生きてる方もいらっしゃると思います。でもこの御言葉に生きると私の人生にたくさん奇跡や神の恵みや愛が現れてくるはずなんです。じゃあね、キーワードがあるんですよ。この御言葉、いつも喜び、絶えずに、すべてのことに感謝するのは、聖書に書かれているからその通りなんですけども、なぜいつも喜び、絶えずに、すべてのことに感謝するかっていうとね、私たちは公約書いっぱい聞いてるんですね。感謝したら逆転したって話を。例えば、先週、南くんの話をしました、宮崎教会のね、子供さんが、保育園で、ね、仲間外れにされてたけど、徹底して感謝したら、ね、仲間外れにしてた子供と親が真上に越してきて、そして挨拶するようになって、全く誤解が解けて、もう全然打ち解けて、親も子供も仲良くなったっていう話をしましたよね。あれもまさに逆転ですよね。まあ、それ以外にも、職場での証がいっぱいあるじゃないですか。そういう証を聞いてると、そうか、感謝すれば、全部益になって逆転するんだと思うわけですね。で、その通りなんです。その通りなんですが、知らない間に問題が起こると、逆転するためにこのマイナスがプラスになるために感謝し始めるんです。いつも喜びなさいっていうのも、喜んでたら悲しいことが喜びに変わるから、ね、言ったことありますかね。プラスになるために、益になるために、嫌なことが良いことに変わるために一生懸命感謝する。だから感謝してすぐに変わらないと、神様こんな感謝してるのにまだ益になってませんよって、こんなに喜んでダンスまでしてるのに、ますます悪くなるのはどうしてですか？なんかダンスらしくないけど。ということになるわけですよね。そのためにするから。聖書はそうは言ってないんですよね。大事なところなんです、ここね。聖書は何て言ってるかというと、いつも喜んでいなさい、耐えてなさい、すべてのことに感謝しなさいの後にこう書いてある。これっていうのはですね、いつも喜ぶことと、耐えずのことと、すべてのことに感謝することは3つ全部セットです。セットというのは後で人間がつけたものです。これに霊感はありません。聖書は神の言葉で霊感がありますが、説は後から人間つけたものですから、この三つのすべて、これらを、これが、キリストイエスにあって、十字架にかかるほど私を愛しくださった、復活された、キリストイエスにあって、神様が、父なる神様があなた方に望んでおられることですって。神様が望んでいることだから、私たちはいつも喜ぶし、耐えて乗るし、すべてのことを感謝するんです。わかります？神様が望んでいるから、それをするんです。感謝したら得するから、喜んだら益になるから、祈ってれば必ず何とか答えてもらえるから、感謝して喜ぶっていうのは中心じゃないんですよ。神が望んでおられるから、私たちはいつも喜ぶし、絶えずにし、すべてのことを感謝するんです。すると当然必ずすべてのことを働かせていくとすると書いてあるから、感謝したら逆転が起こるわけですよ。喜ぶ人は祝福に変わるわけですよ。でもそれは結果なんですね。わかりますかね。大丈夫かな。大丈夫ですよね。ね。すぐ大事なところなんですよ。よく多くの人はこんなに悲しい人は変わらないとかね、喜んで踊っても何も起こらないじゃないかという人はいるんですよね。でもそれははっきり、変わるためにやってるわけでしょ。神様が望んでおられるからやってる人にとっては、変わるか変わらないかは足元の中にあるわけです。約束は全てのことを働かせて益にするだから必ず変わるんだけど、それは神の時と神の手の中にあるわけです。神が喜ぶことを願い、神が感謝することを願うから喜んで感謝するんですよね。 。で、この1年間神が望まれることをお互いにしてみたいと思うんですね。本当にどんなことがあっても喜ぶ、いつも喜んで、ね、で、もう一つあるんですね、ポイントが。実はこの第一サロニケの手紙っていうのはですね、再臨のことがすごく書かれている手紙なんです。再臨のことね。ちょっと今日は詳しく説明する時間がありませんから、できませんが、キリストが再び戻ってこられることなんですけども、再臨には2回あります。空中再臨と地上再臨がありますけども、第一サロニケの4章の13節から5章の11節までは、地上再臨、空中再臨、景況と言われるやつのことが書いてあります。ちょっと言いますよ。4章の13節からちょっと言いますよ。眠った人々、これは分かりやすく死んだ人のことです。キリストを信じて死んだ人は眠っていると言います。なぜかったら、霊は、体はなくなりましたが、霊は生きてますから、ね。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が、他の望みのない人々のように悲しみに死ぬことのないためです。キリストを信じて死んだ人たちは、必ず復活するわけですね。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのように、イエスに会って眠った人々を。ですから、私の妻も、たっくんも、平牧師も、さだたつこさんも、から、みつこさんのご両親も、他にも、イエス様を信じて天に帰られた方々、その方々は、一緒にイエス様と一緒に連れて来られるはずですと。地上を再臨するときに。観覧時代の7年の3年半の真ん中のときに、イエス様と一緒に彼らは帰ってくるんです。霊じゃありません。今度は御霊の体をもらって、この体はね、焼かれてます、朽ちてますけど、焼かれない体、朽ちない体、復活の体、永遠の体をもらって帰ってくるんですよね。これ、皆さん、聖書に書かれている真理なんですね。で、だから、私たちは主の御言葉を通りにいますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先するようなことはありくしてありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。これ丁寧に説明するとこれだけで時間かかりますので今日は省きます。それからキリストの死者がまず初めに蘇り、キリストが帰ってこられるとき、空中再臨するときに、まずキリストの死者、今言ったですね、そういう方々が蘇るわけですよ。そして復活の方を歌うわけです。で、次に生き残っている私たちがそのときもしまだ死んでいなかったら、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に帰られて空中で死と会う。これは空中再臨ですね。一瞬にしてこの体から復活の体に変わるんですね。いや、この体がいいなんて執着しないでください。この体は朽ちる体です。復活の体は朽ちない体、永遠の体ですね。で、後で見てください。コリント書に書いてありますから。で、その体に変わって会うって書いてある。で、このようにして私たちはいつまでも共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰めなさいと、空中祭のことが書いてあるんですね。景況のことが。で、その時代って何かって言ったら、最後の黙食の時代なんです、それが起こるのは。で、黙食時代って何かっていうと、激しく人々が救われる時代なんです。ものすごくの人たちが。しかし同時にそれは、迫害の時代なんです。今まで歴史上なかったぐらい厳しい迫害があってくる時代なんですね。で、それが五章に書いてある。兄弟たち、それがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私に書いてもらう必要がありません。死の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和で安全だと言っている、そのような時に、途上として滅びが帰るも遅いかかります。中道和平の後が危険ですね。ちょうど妊婦の夢の苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。今、忍さんが妊婦ですけれども、陣痛というのは突然やってくるんですね。ちょっと予兆はありますけどね。で、そのように終わりの時も、ね、やってくる。ただし、ちゃんと時代を見ていたらわかります、ある程度。いつとわかりませんけど、近づいてきたことはわかります。4節、しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、イエス様も死んだからですよ、ね。その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。世の中の人はわからないけど、イエス様を知っているならば、終わりが近づいたことはわかるはずだ。あなた方は皆、光の子供、昼の子供だからです。神様の子供って意味です。キリストの子供って意味です。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで、これは説教中眠るなってことじゃありません。これはこの時代に対して、ぼーっと眠ってしまうんじゃなくて、しっかり目を覚まして、どういう時代かを捉えなさいということです。目を覚まして、通知深くしてみましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし、私たちは昼の者なので、キリストを信じているので、信仰体温と胸当てとしてつけ、次の臨みを兜としてかぶって、通知深くしてみましょう。うんぬんと書いてありません、ね。で、その終末の時代、黙示録の時代に、おそらく、私たちは、入ってしまう可能性があると思います。で、子供に関しては、私の子供に関しては 80% あると思いますね。断言はしませんよ。聖書にはその人の手が分からないって書いてあるから。でも、 非常にそれが近づいていることがわかります。そしてそういう非常に厳しい終わりの時代に入った時に、実は感謝と喜びと祈りと感謝を身につけているかいないかは決定的なんです。この迫害や困難な時代がやってきた時に、たくさんの人が救われて素晴らしいんですが、同時に私たちがその迫害や困難になった時に、熱心や熱意では信仰は保てないんですね。喜ぶことを学び、祈ることを知り、感謝することが身についている時に、どういうことが起こってきてもそれを超えていく力を主は与えてくださるんですね。一つは神がそれを望んでおられるから、もう一つはこの終わりの時代に生きる時に、実はこの喜び感謝し祈るってことは私たちの助けとなり守りとなるんですね。でそしてそれはもちろん終わりだけじゃありません。平和な時代を生きる時もこれは大きな力になりますね。それをね、ぜひ知っててほしいですね。これはテサロニケの手紙という景気のことが書かれてあるところに書かれてあるってことはね、偶然ではないのです。聖書はちゃんと文脈で読まないといけないから。それをね、してどうしてですね。そして、具体的な話があります。さて、わかった。じゃあ、いつも喜ぼう。耐えて祈ろう。すべてのことを感謝しようと、決心する気にはあったでしょうか。なったとしても、じゃあできるかと言われますと、できないですね。いや、私はできるって人いますか？手を挙げたらみんなで言いましょう、嘘つきって。いつも喜ぶことができないですね。喜ぶってのは感情ですよね。喜ぶってのはね、基本的には感情っていうのはいつも喜んではいないのです。悲しむこともあれば、落ち込むこともあれば、苛立つこともあれば、もちろん喜ぶこともあるんです。感情って揺れ動くんですね。で感情ってのは結構一瞬にして変わったりしますね。長崎教会は九州であるにもかかわらず巨人ファンがいるわけですね。ですね、中日に3連敗したときはですね、暗い顔しておりましたが、なんか今日はいつもより元気です。わかる人にはわかります。で何かというとですね、感情なんていうのは、ちょっとのことで変わるわけですよ。ひいきしてるチームが勝ったら喜ぶし、負けたら落ち込むし、くだらないと思うでしょうけど、人間の感情なんてそんなものですね。で、このいつも喜んでいなさいというのは、その感情に振り回されるということではないので、いつもってことはオールウェイ、いつもなんです。いつもなんですよ。これは人間的には不可能です。でもね、感情中心に考えちゃいけないんです。いつも喜ぶことを選ぶのです。感情によって動かされなくて、感情を収めて私たちは信仰によって、神の言葉によって喜ぶ方を選ぶのです。感情は最初出てきませんよ。ね。まあ、ちょっとレベルが低くてすみません。ソフトバンクが負けました。北海道まで行って負けてしまいましたね。で、その時負けて、はぁ、負けたかってね、思うわけですね。で、その時にですね、そこでですね、いや、負けたことを感謝しますって喜ぶわけですね。これはね、選択がいるんですね。なんかレベルが低いからパッとしないんですね。喜ぶには選択がいるんです。でもそれを選びますと、神が喜ばれてますから、感情ってくっついてくるんです。喜ぶ方を選びますと、神様も喜んでくださいますから、その悲しみの原因になった事柄を全部益に神はしてくださって祝福に変えられるんです。例えば、去年、まあ、去年とか今年ですけれども、私たち11月から新しく入りましたから、まあ、今年なんですけれども、もう去年度になりますけれども、夏の白馬キャンプの時ですね、師匠下りたちは負けてしまいました。ね。で、ピースが代わりに行ったわけですね。ね。ピースが行った時ですね、でもヤングに混ぜてたわけですよ。で、ピースで2連覇していて、ね、今年はですね、北海道か長崎かって言われてたんだから、考えから。ところがですね、北九州の方々が賛美した後が、ピースだったんです。で、北九州の奏楽者が、歌った、弾いたわけですね。で、トランスフォームって私はさ、トランスフォームでいいんだっけ？トランスポーズ。すいません、トランスフォームって変化だ。トランスポーズね。トランス、音楽となりましたが、トランスポーズって言うんですけど、キーボードはトランスポーズして弾くんですってなんか知らないけど、トランスポーズして、しかも、かなり4つぐらいかな。4つ音を違うトランスポーズして弾いたわけですね。それは別にいいわけで別に。ね。それは構わないんですよ。構わないんですけど、終わった後に、戻してなかった。そして、向こうのスタッフが楽器は触っちゃいけないのです。歌う人も奏楽者も。全部向こうがやるってことになって、触っちゃいけないのです。向こうのスタッフはそのトランスポーズを元に戻さなかった。北九州の奏楽者も戻さなかった。そして向こうのスタッフも戻さなかった。でそのまま歌い始めたのであります。空高く舞い上がるわしのようにって歌ったわけですね。で空高くっていう歌で実はですね、その瞬間ですね、空高くわしが舞い上がるようにこうみんなで祈って期待した。で B 子さんも空高くと思ったら空高く舞い上がらないイワシのようになっちゃったわけですね。全然トランスポーズされてるから音が全然4つも違ったから、まあ、4つも違うのに最後まで歌い切ったのは大したもんだと思いますけども、で本人は間違ってると思って途中一生懸命いじったんですけど、間違ってたんじゃないんですよね。トランスポーズされてたんです。ね、それで触っちゃいけないというか触れませんもんね。昔の私でしたらですね、猛烈な抗議をいたします。まして光くんが責任者ですからね、 PA 関係のね、ね、どう落とし前をつけるんだってことになるわけですね。だからですね、私の妻が言ったんですね、これは神の手だって。それで、B ちゃんがですね、歌終わった後にですね、最後まで歌えて帰ってた時にですね、一切文句を言わなかったんですね。これは珍しい。皆さん、これはバックの夢があったからです。親は知っております。B ちゃんには不可能です。位置変わってても、もう超文句になりますから。だからね、バックの夢があったおかげでですね、文句言わずにね、戻ってきた時にね、歌えてよかったって言って、すぐに感謝したそうです。その時トランスポーズされて分からなかった。感謝し終わった後にトランスポーズされてることが分かったわけですよ。そしたらですね、私の妻が言ってました。よかったって。今年勝って優勝するよりも、そういう状況の中で賛美して、それでも喜べるかどうかの方が、はるかに長い目で見たら素晴らしい。私は B ちゃんを見直した。B ちゃんは一切もこうやって喜んだって言ってですね、それをうちの奥さんが偉い喜んだ。私はどっちかというとそういうの大嫌いなんですね。ね、不正ってのは許せないタイプなんですよ。だからですね、こううっとなったんですけど、妻が喜んでまして、よかった、よかったって言うて、よかった、よかった、よかった、よかったって言いながらですね、妻と B ちゃんに助けられてですね、一言だけね、ひかるくんにですね、長崎いつも十字工って一言だけ言ってしまいましたけども、それで収まったわけであります。一言だけ言って収まったわけですね。で、北九州は2位ですよ。で、北海道優勝しちゃったわけですね。で、B ちゃんは4位になっちゃったわけですね。でもですね、あれはね、本当に良かったなって今も思ってるし、うちの奥さんなんかも確信持ってますよね、良かったって。何が良かったって。その時喜べたことが良かった。良いなったことが良かったのよ。で、それを一切、その北九州の人にも、スタッフの人にも、一切文句言うんじゃなくて、本当に最後までその中で賛美できたっていうことを、賛美できたことを喜んだっていう、その心をうちの奥さんは喜びましたし、私も時間が経てば経つほど、本当に良かったなと思うんですね。ヤング大会の1番や2番なんてのはね、5年10年経ったら、どうってことはない、そんなことは。それよりも、本当に賛美する頃の方が重要ですよね。で、本当に喜んだ。だって妻が言いました。明日必ず神が働くから見ててごらんってね、私にお説教するんです。なぜかって、喜んでるからって。一度言も文句言わなかったって、必ず神様が働くよって言われたんですよね。はいって私ながらですね、ね、祈りました。そしたら、わかる方わかると思いますけど、確かにあの時ですね、前半の最後だったんですけど、まあ、前半はね、順番で来るからですけど、前半の中では、誰の目にもダントツで引いててました。そして後半にね、強いチームいっぱい出てきますけど、一般の大会で8位になるっていうのはそんな簡単なことじゃありません。初出場でいきなり。ね、しかも7位から2勝だから8位になったら面白いですね。プロの審査員の場合は7位以内に入ってたんですね。面白いなと思いますよね。だから、8番になったでしょ。あれはもし、前の日、喜んでいなかったら私はそうはならなかったと思います。ね。あ、そうね。なんですね。人生にはね、不条理なこととかね、なんでとかね、いい加減にしてよとかですね、明らかにこっちが正しいと思うことだってあるんです。でも、その後ろに神の手を認めて、その中でも本当に喜ぶとき、実は神の手が動き出すんですよね。目の前の小さな勝利ではなくて、もっと大きな神の計画と勝利が人生に必ず現れるんです。ね、これね、喜ぶかどうかって大きいんですよね。で、皆さん、こういう言葉を念頭に語ってるということは今年ですね、喜べないことが起こっちゃうんですよ。これは避けられません。でもね、その時に思い出してください、この御言葉を喜ぶのです。これ、選択です。いいですか？頑張れと言いません。選択で、クリーニングじゃないですよ。チョイス。ね、チョイスです。選びです。すいません、外国人の人意味わからないね。日本語はね、クリーニングもチョイスも選択って言うんです。ね、チョイスね、選びです。で、喜ぶことを選ぶのです。秋元牧師がよく説教されますよね、喜びの時ね。喜んでたらね、顔が引きつってピクピクしていて目が座ってるってね。それでもいいって、そうなんです。信仰の行為なのです。神への信仰の表れなのです。 悲しいけれど喜ぶことを選びます。心がうーってくる、ムカつくけど喜ぶ方を選びますっていう選択なのです。だから当然感情はすぐついてこない。でもそれを選んでいくときに後から感情はついてくるんです。もっと素晴らしいのは神の手が動き出すんですね。私たちはいつも喜ぶことはできるのです。神の助けを受けるなら、そしてそれを選択することができるのですね。これは私たちが選ぶのですね。それなんですね。これがまず一つ目ね。だから絶えず祈りなさいっていうのは絶えずだから絶えずですよね。よく祈り心を持ってという人いるんですけど、祈り心を持っててどういう祈りですか？こういうね、分かったような振りをする、分からない言葉がね、信仰の世界にいっぱいあるんですね。だからそれで中毒的に言ってね、分かった気分になっちゃいけませんよ。何も起こりません。絶えずってことは絶えずなんですよ。もう絶えずなんてできないですよ。でも一つ方法があるんです。聖霊のバプテスマを受けて聖霊に満たされますと、私たちは異言と聖書に書いてある言葉が出てくるようになります。これは誰でも求める人には与えられます。異言には二つあります。メッセージの異言というのは必ず解き明かしが必要です。解き明かしがなければ教会では語らないと書いてありますからね。もう一つは祈りの異言です。これも聖書のことちゃんと書いてあるんですけど、ちょっと時間がないから詳しく話せません、ね、祈りの異言、これは別に解き明かしは必要ない。自分で祈る、霊が祈る、霊が祈る。そうすると自分の霊が強まる。自分で何をってかわからない。でも間違いなく聖霊が導く祈りだから、自分のことかもしれないし誰かのことかもしれないけど、神が導いている祈りなんです。でこれはね、お皿洗いながらでも祈れるんです。運転しながらでも祈れるんですね。歌うたいならちょっと祈れませんけどできるわけですね。つまり何かをしながらでもできるのです。普通ながら読むってのはあんまり良くないんですが、異言で祈りながら何かをするってことはいいと思います。ただね、人と話すときね、例えばですね、石田さんと言ってですね、石田さんの話をペラペラペラペラペラってるとですね、失礼になりますから、それはちょっと知恵がいりますよ。本当に時々する人がいるからね。相手に失礼になるから。しかし、何かをしながらできるんですね。本当にできるんですね。そうすると絶えず祈るってことからが、これ現実にできるようになってくるんですね。ただ、祈りは異言が中心じゃありません。言葉が中心です。私なら日本語。英語ができる方は英語でも構いません。自分が理解できる言葉で祈るのが祈りの中心です。間違いないください。しかしその上で異言でも祈ることによって絶えず祈れるようになる。霊が強くなるんですね。これはとっても大事ですね。まあ、いつかちょっとこういうことに関して時間かけてお話したいと思いますけど、今日はここまでにしておきますね。そして三つ目。祭司牧師というね、今天国に行かれましたけれども、長義牧師の義理のお母さん。ね、この世界で一番プロテスタント大きな教会は韓国にある中国人教会ですけども、その教会の牧師の義理のお母さんが再生牧師に、この方がね、異言で祈るんですよ。で秘書の方がですね、言ってました。再生牧師女性なんですけど、秘書の方がね、再生牧師は眠ってる時も家で祈ってるんですって。本人は眠ってるのに秘書の人がですね、再生牧師眠ってる時も祈ってましたって言ってましたけど、この方がよく祈るんで、実は世界で一番大きな教会も何かが危機を通りました。一番最初の危機はオイルショックの時に、すごいでかい街道を建てて負債を返せなくなった時ね、その時に祈祷会をしたのがこの祭司牧師です、ね、問題のある人が行きなさいって言って5人で徹夜祈祷会を始めたんです。それが300人になった時に長義牧師が来て、そこから奇跡と逆転が起こるんです。それ以外にも何回か危機があったんです、この教会に。長牧師はいませんけど、再牧師が教えてました。アパートの上からね、下を見てね、自殺しようとしていたことが何回かあったって。それぐらい追い詰められるわけです、やっぱりね。ところが、その度ごとに、助けたのは、再出牧師が祈ったんですよね。で、この異変で祈るってのはね、霊を務まるし、祈りを務めるんですね。ぜひ皆さんに覚えてください。で、三つ目。ちょっと時間がなくなってきましたね、さらってきますが。そして、すべてのことについて感謝しなさい。すべてのことだから、嬉しいこととか、良かったことは感謝しますよね。でも、マイナスのこととか嬉しくないこととか、なんで感謝しなきゃいけないんだと思うようなことも感謝しなさいってことなんですね。で、ただね、嬉しいことは感謝すると思うんですけど、その時は感謝するんですけど、時間が経つと結構忘れる。これ人間って悲しいですね。神様が良くしてくださったことを結構忘れてますよ、皆さん。この一年振り返って、先週、感謝されました？これはした方がいいんです。どうかって忘れるから、人は。詩篇の中に主が良くしてくださったことを忘れるなって書いてある。詩篇103編。忘れちゃうからです。だから、時として意識して良くしてくださったことを思い出して感謝するとね、信仰が再びね、帰ってくるんですね。感謝しますとね。良きことも感謝する。その上で、マイナスや悪いことも感謝する。理解できないことも感謝する。感謝することによって、そのマイナスと思えたことからの向こう側にある神の計画が見えてくるし、 本当に神が望んでおられるから喜んで感謝していきますと、ね、感情ついていきませんが、それでも感謝していきますと感情は後からついていきます。その時に神様が手を動かし始めるんですね。先週言いましたその南牧師の話ね、プライベートなことはあんまり私に乗ってくれて言わないのに、9月の正解の時でしたね、8月ぐらいから問題が起こって9月の正解の時に真面目な顔してきたんですよね、祈ってほしいって娘さんのことね。私も子供がいろんな不登校したりしたりしたからよく知ってますので真剣になりましたよね。でもその時に一番短いであれば解決してくださいってよりもこのことさえも感謝して勝利を見させてくださいって言うんだったんですよね。で彼は感謝することを選んだんです。やっぱりね、これはね、父親だと分かりますけど、やっぱりきついですよね。特に奥さんのかなこさん、かなんちゃんは、すいませんね、かなんちゃんは、ね、自分の娘のことですから、心がね、やっぱりこう、だから言ってました、南がああいうことよりはめったにないんですけど、特に妻のかなんは、もう激しく踊ってましたっていうから、相当踊ったんでしょうね、感謝して。意図的にやったんです。意識して、意図的にやったんです。辛い、苦しい、その気持ちを逆にもう徹底して神の言葉に従って感謝して、もう人ではなくて神様の前に踊って感謝したわけですよね。人からはバカで愚かに見えたでしょう。でも神様は彼女のその心を見ておられました。本当に神が望まれることを選んで、愛する娘のために本当に感謝するその心を見ておられました。下の皆さんね、聖書の話のように、真上に越してきたわけでしょ。普通することはないですよね。でどっかに引っ越していなくなったらって言うならなんかね、なんか考えそうな白いじゃないですか。真上に引っ越してこなくてもいいと思いませんか、真上に。ね、いなくなったとかね、甲府から外れたとか、なんかそれは人は考えそうな白いじゃないですか。真上に引っ越してきたわけでしょ。感謝したら真上に引っ越してきて、しょっちゅう会わなきゃいけなくなって、毎日。その結果話さなきゃいけなくなって、そしていろいろ話してるうちに溶かされて、親同士も子供同士も全く良くなったってのはね、まさに神のやり方ですよ。人じゃないですよ。これ神様のやり方ですよ。まさに。そういうドラマがあるんです。本当に神が望んでおられるから感謝を選んでいくならば、神が帰れるじゃん。だって上に来た時はね、それはないでしょ、神様。どっかやってって言ったと思いますよ、人間的には。でも、それを本当に感謝した時に逆転が起こるわけですね。正直に申し上げますね。私、自分自身を変えてね、いつも喜びなさい、態度なさい、すべても感謝しなさいという言葉はですね、何回も説教しましたし、見てきましたし、証も体験していますが、私はまだ自分に受肉してないと思ってるんです。要するに長崎教会も、これに関しては、強くはないと思ってるんです。神様ははっきり今年、この御言葉を、私の人生に、そして、この教会に根付かせなさいと言われたんです。お話をうまくする必要はない。本当にこれが根付いたら生きた証がいっぱい溢れてくる。そして一人一人の生活とか家庭の中に人生の中に神の技と奇跡が現れてくるって。だからこの後ガリラヤ湖でパウル牧師を通して胸に当たる御言葉が来るでしょう。大事にしましょう。大事に従っていきましょう。でもこのいつも喜び態度に全ての感謝するって御言葉が私たちに根付くときに、受肉するときに、どんなことが語られたとしてもその言葉が私を通して実を結ぶんです。でもこの土台がないときに豊かな実をつけていけなくなるんですね。で、私たちはね、この何度も聞いてきた御言葉を聞くだけではなくて、心に刻んで、この御言葉を私の人生に受肉することをですね、この年本当に願いたいんですね。この長崎教会に、この御言葉が受肉することを、年齢に関係なくね、若い方も、ね、大事に与えている方も、熟年の方も、どんな人にも、男性にも女性にも、独身の人も結婚している人も、どんな立場でもいろんなことが起こります。その人にとってはそれは大変な困難なんです。でも、そこで喜び、感謝し、祈ることを私は選んでいくときに、神の手を置き始めます。神が望まれることをするなら、神は喜んで、御手を伸ばされますね。それをね、共に見ていきたいというふうに思います。ぴったり12時になりました。5分前か10分前に終えたかったんですけど、ちょっとね、伸びてしまいましたけど、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。この主の時間にとっては年頭となるこの11月の頭に、もう何度も何度も何十回どころか何百回どころか、もしかしたら何千回かもしれませんが、聞いたことのあるこのいつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさいという言葉を分かち合いました。神様、御言葉を生きて働いています。あなたが望まれている、いつも喜んで 絶えず祈り、すべてのことを感謝することを、私たちがいつも選んでそれなしで生きれるように、聖霊が助け導いてください。私にはその力がありませんから、あなたに求めます。主が恵みを持って本当に助けてくださって、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことを感謝することを選んでいけるように、主が導いてくださり、その中で神様の愛の高さ、広さ、深さを、あなたの恵みの大きさを、あなたの真実を、お互いの生活の中で、家庭の中で、職場や学校や置かれた地域や教会の中で溢れるほど見ることのできる一年となりますように。この教会にこの御言葉はこの年しっかりと根付いて根を張り実を結びますように。その上で群れに与えた御言葉が私のうちに成熟しますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは答えられませんので、悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。主はあなたのその心の願いと求めに応えてくださいます。天の父様、イエス・キリストの名によって父なる神の御前に出てまいりました。お一人お一人の心と体に触れ、霊に触れ、癒しと解放を与え、また問題に触れ、解決と勝利を与えてください。主イエス・キリストによって召され、心と体を癒されよ、癒されよ、膝の痛み消えてなくなれ、腫瘍ポリープイエス様って召され、消えてなくなれ、癌をイエス様って召され、消えてなくなれ、脳に働いてくださり、脳梗塞を完全に癒されよ、白血病イエス様って召され、完全に癒されよ、イエスキリストによって耳鳴り消えてなくなれ、境内の問題の中にある方をあなたが手を伸ばしてください。この山のような境内がある方がいらっしゃいます。境内の山を動いて海に入れ。神様、あなたが御手を伸ばして、人ではない神の方法によって解決してください。お仕事を祝福し、職場の人間関係、家族の夫婦親子人間関係、学校の人間関係に手を置いて、あなたが癒しを与えてください。分裂と破壊の力を断ち切ります。イエス様、許しと和解の霊を解き放ちます。許しと和解が与えられて、本当にイエス様、そこにあなたの喜びが注がれてくるように導いてください。お願いいたします。躁鬱病、統合失調症、不眠症、イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ、注意血管多動性障害、イエス様って命ずる、癒されよ、対人恐怖症、イエス様って命ずる、癒されよ、全く愛を恐ろしめいたします。主の愛を過ぎ、主の愛を過ぎ、恐れから解放してください。恐れよ、恐れをもたらしてきた足切れよ、イエス様って名前、その人の力で生きる。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものうちも常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。